じゃあ2回目の登場になりますけど、JFX さんです。
はい、JFX です。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まあ、昨日、一昨日とやってた、モスクワにやってた Google I.O. のね、
はい、
話をしたいんですけど、ちょうど今回来てたので現地から参加っていう感じですね。
はい、まあ、SF にいます。
はい。まあ、実際は違う場所にいるんですけどね。
あ、そうですね。
僕はちょっと参加してないんですけども、
はい。
まあ、キーノート参加したんですよね。
はい、参加しました。
うん。朝早くから。
はい。そう、結構、7時にはもう、並んでた感じですね。
うん。
ちょうど7時ぐらいに行ったんですけど。
あれ、9時から会社だった
?9時からですね。
うん。すごい列が長かったもんね。
はい。
なんか、ツイッターの実況を見てたら、9時になってもまだ全然入れないみたいな人がいっぱいいたけど。
そうっすね。もう、モスコンセンター、2周ぐらいしてましたから、ね。並びすぎて。
ちゃんと始まる前に入れたの？
僕は、そのなんかスタッフとして、スタッフチケット持ってたので、
うん、
ちょっと別ルートで入りました。
なるほどね。
だから、並んでなかったですね。
うん、それはちょっとラッキーだったね。
ラッキーでした。
うん。全体的な雰囲気というか、その、まずキーノートがね、去年もそうだったと思うんですけど、
うん、
3時間ぐらいやってるっていう。
そうですね。まあ3時間弱。
うん、
めちゃくちゃ長くて。なんか、もうちょっと、1時間半ぐらいにまとまればいいのにと。
うん。なんかその、プロダクトマネージャーの数だけ、かける10みたいな感じで、
うん。そうですね。まあ次々に出てきて。
やっちゃってるから、その、アップルの WWDC とかみたいに、もう、ティム・クックと、クレイグが出てきて、
うん、
iOS と、Mac と、デベロッパーツールって3本みたいな感じじゃないところがね、すごい、いつ終わるのか感が出てくるよね、途中からね。
うん、そうですね。もうなんか、プロダクト紹介しては、次々に紹介するから、
うん、
しかもまあ新しいのも混じってるから、
うん、
まあいつ終わるのかよくわからない。
そう。やっぱりあれ確か一昨年までは Google I.O. も2日間キーノートあったと思うんですよ。
はいはい。
初日と2日目、2時間ずつ、うん。まあそれはそれでちょっと、投げよう感はあったとはいえ、うん、でもそれを風にした方がいいよね、多分。
まあね、もうそもそももうちょっとなんかスッキリさせてもいいんじゃないかなという気はしますね。
うん。だって今年はその Google Music とか Google Plus とか Google Glass とかがなくてこれだからさ。
うん、そうですね。
まあもうちょっと絞って方がいいかな。だって Apple もキーノートではヘルスキットとかクラウドキットとかホームキットとかってもう1分ぐらいしか紹介しなかったじゃん。
うん。
だから それ詳細は各セッションで聞いてねみたいな。
そうそうそう。まあ各セッションがあるから、まあ本当紹介するだけでキーノートはそれでいいのかなと。
うんそうだよね。特に最後の方に出てきたなんか、うん、ツイートをライブ集計してもアップルデュースの代わりになんかやるとかさ、うん、あとウェブデバッカーの新しいのとか。
ああ、細かすぎますね。
そんなの別にいちいちデモしなくてもいいし、なんかデモフェイルするしさ。
そうですね。なんかデバッカーは、なんかそこで動いてなくて、
うん、
こう何回かトライして、
うん、
それがキーノートの中ですからね。
ちょっと参るよね。そうそう。まあ、そんな感じの全体的な印象ですけど。うん、まあ最初はアンドロイドの話したんで、とりあえずアンドロイドの話しようとしますかね。
そうですね。
うん。一応まあ予想通り L っていう次のリリースの、うん、まあデベロッパーリリースみたいなのが発表されて、
うん、
それの新しい機能とか、
うん、
この L リリースっていうのをすごく英語だとこう読みづらい、
うん。
特に日本人は L と R の発音が難しいので。うん、結構辛い感じなんだけど。
そう。まあなんか、コードネーム決まってないの、まだ決まってないみたいなんですけど、それがなんかちょっと不思議といえば不思議で。
うん、ああ、でもさ、あれも確か、K の時も、確かキットカットっていうのは多分、直前まで決まってなかったと思いますよ。
そうですね。なんか、キーライムパイでしたっけ？
そうそう。
そう、ずっとそう言われてて。
そう。で、多分直前に多分キットカットとディールまとまって、
うん、
名前使ってもいいみたいな話になって、そう変えたとかなってるから、多分、中でも多分決まってないと思うんですよね。
ああ、なるほど。じゃあまあ、今交渉中って感じですかね、
もしその、うん。なんか商品名を使うんだったら交渉中っていう。まあ予想ではロリポップっていうふうに言われてるけど。
うん。
基本的にね、キャンディーの名前を使ってるんでね。
うん。
うん。あれだよね、新しいプレビューのバージョンをダウンロードしてインストールできるのって今回が初めて。
そうですね、そう。それまではまあ、一応その正規版っていう形でリリースされて、
うん、
でも大体その 10.0 の最後のバージョンが0だとあんまりよく動かないから、
うん、
まあ製品になるときは普通はこう 10.1 とか 10.2 とかなってたわけですけど、
うん、
まあ 今回プレビューっていうことで。
インストールはしてみましたか？
まだしてなくて、ネクサス、実機にインストールするには Nexus 5か、Nexus 7の新しいやつかじゃないといけないみたいですね。
Nexus 5買おうよ。
まあ買いますまあどっちかちょっと買って実機で動かそうと思いますけど。
うん。といつ僕は Nexus 5持ってるんだけど、かなりこうメイン使いに使ってるマシンなんで、安定してなさそうな感はあんまりないんだけど。
いや、安定してない、なさそうな感ありますみたいな。
あるか。
ありますよ。その、ツイッターとかフェイスブックアプリが動かないとか。
ああ。
あ、というか、人によって動いたり動かなかったりとか。
うん。
ちょっと、よくわからない感じですけど。
実際ね、あれなんだよね。iPod Touch に iOS 8のベータを入れてるんだけど。
うん。
まあ、相当お使い物にならないね。
ああ。iOS は、ベータ版は大体動かないですね。
やばくて
初期のベータ版はなんか本当に使いづらいです、ね。
うん、なんか、その、電池がすぐなくなるし、
うん、
なんかいろんなアプリがすごい壊れてるし。
はい。
うん。
そう、iOS 7の時もやったんですけど、まあ、すごく遅くて、
うん、
ちょっと使い物にならなかった感じ。
あとその、そうね、まあ、あれなんだよね。iOS と違って Android ってバックアップリストアが、そんなに充実してないんだよね。
そうですね。全部捨てる覚悟で
や
るしかないですね。
iOS は結構、ちゃんとバックアップして、うん、そこから、ほとんどアプリの設定もリストアしてくれて、うん、まあ、たまに、このサインインし直さなきゃいけないアプリとか、たまにあったりするけど、うん、基本的には大丈夫なんだけど、はい、Android の場合は、うん、ほとんどアプリの設定消えるし、
うん、
一番問題なのが、2ファクターオース、
はい、
の、いろんな Google とかにログインするためのアプリが、はいはい消え、設定復元できないんで、
はい、
そもそも最初に Android を設定するところで積むっていう、
うん。うん。その、ちゃんと準備しておかないと。
そう。あれ本当罠っていうかね、もうちゃんとしてほしいよね。
うん。
まあ、そういう感じなんですけど、まあ一番大きい変更点は、まあいろいろあるとけど、まあやっぱりデザインのとこなのかな？
ですかね。
うん。
新しいテーマが導入されて、うん、マテリアルデザイン、ね。
はい。これはでもちょっとマテリアルデザインっていうのがそもそもこう、どういう位置づけのものなのかっていうのがちょっとこうふわっとしてるところがあるんだけど、
うん、
そもそもこれはなんかテーマなのかフレームワークなのか、それともなんかガイドラインなのかみたいな。
うん、なんか、うん、その3つっぽいですよね。その、まずテーマがあって、
うん、
でもテーマを設定すると大体こうマテリアルデザインっぽくなって、
うん、
でもそれを支えるためのアニメーションとか、その影を描画するための、こう、まあ、機能というか、プログラムがあって、
うん、
まあ、フレームワークがあって、
うん。
で、こう全体としては、その、アプリも、ウェブも、マテリアルデザインにしましょうみたいな感じだから、そういう意味ではその思想っぽい感じもするし。
うん、そうね。まあ、具体的にはその、まあ、フラットデザインにちょっと、まあ、近い感じではあるんだけど、うん、その、まあ、前から、Google がさ、やり始めてる、その、カードっぽい UI とか、紙とか、その、文字、インクみたいなのに、まあ、インスパイアされたようなデザインの考え方。
そうですね。
全体的なものだよね。
そうそう。まあ見た目は、まあパッと見やっぱりフラットデザインにかなり似てるんですけど、
うん、
でも影があって、まあ一つ一つのその UI が、なんだ、浮いて見えるというか分かりやすい感じですね。うん、
なんかそう、やっぱり iOS のフラットデザインとはちょっと、まあ似たようでちょっと違うというか、
うん、
iOS 8はね、iOS 7か、まあドロップシャドウとかどんどん消えて影がどんどんなくなっていったのに、はい対抗したわけじゃないだろうけど、
うん、
いろんなところにこう 3D っていうかその Z 軸が現れて、
そうですね。
影が出るっていうね。
そう、実際その一つ一つのビューオブジェクトにも Z プロパティが設定できるようになって、
うん、
まあそれを設定すると影がこう高さに従って描画されたりするみたいですけど、まあでもこっちの方がわかりやすいんじゃないかな。まあフラットデザインと比べるとですけど、
うん、
結構わかりやすくて僕は、結構いけるかなとは思ってます。
うん、僕もまあ、デザインのね、google.com/design かな、
うん、
かなんかに行くと見れるんだけど、まあ、そこに出てるアプリの見た目とか、そのデフォルトのレイアウトみたいなのは結構、うん、まあ、だいぶ良くなってるなっていう印象はありますけど、ただなんかアニメーションとか、その、さっきのその影とかドロップシャドウとかは、
はい、
まあ、ちょっと、やりすぎてる箇所もあるかなとは、思うんですけどね、
うん。
これってでも実際に Android アプリとかで使おうとすると、L バージョン以降じゃないと使えないとかそういう感じになるのかな？
ちょっとわかんないんですけど、なんか一応サポートライブラリである程度はサポートするよっ ていう話がセッションの中で、他のセッションであったみたいですね。
うん。じゃあ古いバージョンでも、フォールバックというか。
そうですね。うん、そう、多分フル機能じゃないんですけど、まあ、ある程度それっぽくはなる。
うん。
ただまあちょっとそれがどのぐらいなのかはちょっとまだわかんないですね。使ってみないと。
うん。まあ、この間ね、実はこう、エピソード45で、うん、カード UI はテーブルビューの代わり、ちょっとかっこいいテーブルビューみたいな感じで、カードビューを使うのは間違ってるみたいなことを僕は言って、
うん、
で、GFX は、まあでもカードビューはいろんなところで使ってるから、標準のライブラリに入るべきなんじゃないかみたいなことを言ってたんですけど、
そうですね。
実際。
まあ、これで入ったので、
うん、
まあよかったなという。
なんか実際は、2つあって、カードビュービジェットっていうのと、リサイクラービュービジェット。
うん。
っていうのがあるんですよね。これリサイクラービュービジェットっていうのが名前分かりづらいんですけど、見てみると、あれですか、Gmail みたいなやつ。
これ、ちょっと見た目分かんないんですけど、その、うん、セッションではリストビュー2って、紹介されてて、
うん、
そう、まあ、多分使いやすくしたリストビューみたいな感じで、まあ見た目がその、マテリアルデザインっぽくしやすいのかなと。うん
ちょっと強くなったリストビューみたいな。
そうですね。
なんでリストビューを拡張しなかったんだろう。
まあリストビュー自体がそんなにもともと使いやすくないっていうのもあって。
うん。
まあそれもあって。で、それ、でもそのおかげで、そのリストビューはこう使えみたいなこう、ノウハウが溜まってきたので、
うん、
まあそれをもとに新しく再設計したっていうのがあるんじゃないですかね。
なるほどね。まあ、そんな感じだけど、あとそのさっきも言ってたけど、Android だけじゃなくて、ウェブサイトとかウェブアプリにもこのデザインを。
うん、
まあ、Google はね、最近こう統一してきてる感はあるんだけど。
そうですね。
ユーザーもそういうのをどんどん使っていけばいいじゃんみたいな感じはあるよね。うん、なんか実際にそのポリマーっていう、
はい。
ウェブコンポーネント的なその JavaScript CSS のフレームワークがあるんだけど。
はい。
それも、このカー、マテリアルデザインを最初からサポートするみたいな感じになるんだよね、
うん、
多分ね。
そうみたいですね。
うん、
まあ、ウェブコンポーネンツって言うんですかね。なんか、うん、あんまり詳しく見てないですけど。
うん、でもこれでサイトを作ると、漏れなく Google みたいなサイトになるっていう。
ただまあ、その、google.com すらデザインを見るとすごいわかりやすいですけど、
うん、
別になんか、既存の何かを否定するというよりは、こう、例えばその、フォーカスを当てた要素が、ちゃんとフォーカス当たってるように見えるとか、
うん、
そういう感じのデザインだから、まあこれをやるとこう Google っぽくなるから嫌だとか、そういうのではないような、まあ気は個人的にはしてますね。
うん。なんか役割的なところも含めて、Twitter のブートストラップと、ちょっとまあ、レイヤーが似てるかなとは思うんですけどね。
似てると思います。多分そんな感じで使われるようになるんじゃないかなと。
うん。でもさ、やっぱり、ブートストラップを使うとすごくブートストラッププッシュのするサイトになるのと同じで、
はい、
このポリマーのマテリアルデザインを使うとマテリアルっぽいサイトになるっていう感じもあるよね。
うん、そうですね。まあそれはあると思いますけど、
うん。まあでもデベロッパーでデザイン自分でやりたくないみたいな人がとりあえずそれっぽくサイトが作れるという意味ではいいんだろうけどね。
うん。そう、ブートストラップもまあ確かにブートストラップ集はありますけど、でもこう真っ白ななんか、90年代っぽいやつよりはまあマシじゃないですか
。まあ何もないよりは全然いいよね。
そうそうそう。まあ、サクッと、それなりに見栄えのあるサイト作れるっていうのは、それはかなり大事なのかなと。
うん。いや、その google.com デザインは、その、いろんなガイドラインがあるんだけど、うん、途中でなんかその写真を使う使わないみたいなページがあって、
うん、
そこにこのいい例、やっていい例、悪い例みたいなのがこう並んでるんだけど、
うん、
途中からその違いがよくわからない。何をもってこれがドゥでこっちがドントなのかなっていうのが、すごいわかりづらい例がいっぱい並んでて結構面白かったね。
うん。ほうほう。
なんか例えばそのストックフォト、いわゆる素材集みたいな写真を使うなっていうふうに言ってるんだけど、
はは
で、だから左側はちゃんと自分で撮った写真を使ってて、右側はまあストックフォトに載ってる家族の笑ってる写真とかなんだけど、
はい、
でも左側もまあよく見ると、うん、素材集に載っててもおかしくないじゃんっていう気もするし、うん、そういう例がいっぱい並んでてよく違いがわかんないなっていうのがあるよね、
うん。まあ、まあ、まだどうなるかわかんないですね、
うん。うん。まあこういうのは、Apple がヒューマン、インターフェースガイドライン、
はい、
みたいなのをずっと前から出したのと、まあ同じようなレイヤーのドキュメントになると思うけど、あんまり Google は今までこういうふうにアプリとかデザインをやれみたいなのがやってこなかったから、
うん、そうですね。
まあちゃんと出したっていう意味では、いい方に進化してると思うよね。
うん。そう。だし、まあ何よりその、わかりやすい、その余計なものも、余計なものはないけど、その UI はちゃんとわかりやすくっていう、感じのガイドラインだから、
うん、
まあ結構これはいいんじゃないかなと。
なるほどね。はい。まあ、あと Android のまあユーザーサイドの機能のところとかは、
うん。
まあ、引き続き話したいんですけども、じゃあそれは CM の後ってことで、
はい。
ここで一旦ゲストがご紹介します。
こんにちは。
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 自己紹介お願いします。
ゆうすけべと申します。
はい。
今回は、スポンサーの CM 枠っていうことで出演させてもらってます。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何の CM かっていうと、っていうことから始めますけども、パールのカンファレンスヤプシーっていうものがありまして、その CM をさせていただきます。
はい。
ヤプシーエイジアっていうのはですね、東京周辺で毎年やってて、実は宮川さんも運営に関わったことがあるんですよね。
ありますね。まあ、というか僕が最初に始めました、
ね、うん。そうですよね。
はい。
で、まあ、それほどの、ものなんですけども、来たる今年は8月28、29、30、夏の暑い時期ですけども、まあ3日間、前夜祭含んで3日間で、慶応大学の日吉キャンパス内、共生館というところで、ヤプシーエイジア東京2014を行います。で、今、一般の方は3000円から、求められる、一般チケットを販売してたりとか、学生の方はですね、学生であることを証明できれば、無料の招待チケットを販売 しているので、よろしくお願いしますっていうのと、またトークも今ただいま絶賛募集中です。で、GFX さんが実はもうすでに投稿していると。
一応サブミットしてますね。
いう状態で、まあ実は採択するかしないかっていうのは僕とスタッフで決めるんで必ずしも GFX さんのトークが見れるとは言い難いんですけどもまあまあ GFX さんがトークした場であなたもトークできるかもしれないということで検討してください。で今年はですね海外のゲストとして決定で公開しているものはですねパールの作者さん、ラリー・ウォールさんが、決定しています。で、まあ、それに加えて、まだこれ公式に発表してないんですけども、ほぼ決まりで、最大2名の海外ゲストにお越しいただいて、結構珍しい、今までのヤプシーでは呼んだことない方なんで、まあ、注目しててくださいっていうのと、日本からはですね、これも実はリビルドに、出演経験あるタイプスターさん、村瀬さんにお願いしていて、結構、会社立ち上げたりしてるんで、まあ、その辺の話とかも、あと技術に興味がすごいある方なんで、非常に楽しみです。
はい、
で、ヤプシーエイジアって、まあ、そもそも、なんかだんだんとですね、パールのカンファレンスと言いながら、なんか今年サブミットされてるですね、トークに関して言えば、まあ、インフラ系の話結構多かったりとか、これもまたリビルド過去出ていただいた、GoLangの話をマキさんがしたりとか、あと Java のトークが複数あったりとか、Ruby のトークがサブミットされてたりとか、ダンさんがそういう人の言語のトークを応募してたりとかっていう、なんか結構はちゃめちゃなトーク状態になってるんですけども、まあ、まあその辺はうまいこと採択して、面白いものにしたいなと思います。で、あとトーク聞くこと以外に、まあ突然、飲食可能な場所でお願いしたいんですけども、ビールを飲んで、昔は餃子カンファレンスって言って、餃子、王将で餃子買ってきて、芝生で餃子食べるみたいなこともやってましたけども、そういうこともやって、まあ、憧れのハッカーに会うとか、まあ、ハッカー同士が交流するっていうことも、楽しみの一つですね、と。で今回、無限コーヒーっていうふうになんか仮で呼んでるんですけども、コーヒーブースを用意してですね、そこで、なんか交流が図れるとか、そういう仕掛け結構考えていて、まあ仕掛けっていうか環境ですね。
うん、
はい。で、まあパールのカンファレンスっていうのではあんまりなくですね、エンジニアたちのお祭りっていうふうに捉えていただけると面白いかなと思います。で、なんか独特の異様な熱気があるので、まあぜひこの機会に、参加していただくとありがたいですね。で、まあちょっと先に URL 言っちゃいますけども、YAPCASIA。 まあ、yapchia.org っていうところにアクセスしてもらえると、リダイレクトされて今年のページが見れますんで、そこからチケット、もしくはトークの応募ができます。でちなみにですね、今年のスローガンはですね、パールのスローガンとちょっとかけて、There is more than one way to enjoy it ということで、うん、まあ、いろんな楽しみ方ができる yapchia を目指しつつ運営してるんで、よろしくお願いします。
はい。
っていうのが、まあ、基本の、
なるほど。
情報でした。
あれですね、去年と同じ場所ですね、これ。
そうですね、慶応の共生館なんで。
ただ時期がちょっと去年より早いかなっていう。
早いですね。
うん、
暑い時期です、
ね。暑い。まあでも暑い分、ビールがうまいみたいな。
それはあると思います。2階がその会場、メインの会場なんですけど、1階にブリティッシュバーのハブっていうところが入っていて、
うん、
そこは全く管轄、その会場の管轄とは別で、普通に、うん、なんだろうな、バーとして利用できるんで、キャッシュオンでビール買えば、別にトークを真面目に聞く必要はないので。
うん。
うん。
去年も結構、セッションの合間とかね、いろんな人が集まって話したりとかしてたよね。
してましたね。
うん。面白かったけど。あとあれですね、スピーカーこれ、いつまでなんですか、募集は。
一応ですね、7月4日をめどに、締め切りにしてますよね。
これ今録音してるものが28日なんで、まあ約1週間後かな。
はい。
ポッドキャストでアーカイブで聞いてる人は、もうすぐ、締め切りになるかもしれないんで、ね、今まで話したことはある人もちろん、こういうカンファレンスで話したことない人とか、まあいろいろいいきっかけになると思うんでね、応募してみたらいいですよね。
いいですね。そうですね。
あと、なんか、はい、いいのが、話してると、プロのカメラマンが話してるところを写真撮ってくれるんで、アバターに使えるっていう、
ね。使えますね。
のがあるよね。
今年も同じカメラマンの人にお願いしてて、うん、結構綺麗な写真撮ってくれるんで。
そうですね。まあ、やっぱさすがプロだけあって。
多分 GFX とか Facebook のアバターとかに使ってるんじゃない？多分。
そうそうそうですね。今使ってるのは去年の YAPC で話した時のやつだし。
うん、そうそう。
まあ大体 YAPC が終わると、こうみんな一斉にアバターを変える感じですね。
これじゃあ、だから、スピーカーの人はまあ無料で、あと学生も無料ってことですね。
そうですね。学生は無料ですね。うん、で、チケットの登録をする必要があるんで、まあその辺はしてもらえればいいかなと思います。
あ、別にそう、買わないで突然来てもちょっと難しいから、まあ一応チケは買ってもらうという、登録だけしてもらうって感じだね。
はい。
はい。まあ今年から運営、去年までね、マキさんとクシーさん、
はい。
体制だったけど、今年からそれをニュースケベが引き継いでやるっていう感じですか？
そうですね。
うん。
まあ来年やるかどうかはちょっとわかんないですけども、今運営をやってますんで、何かあれば僕まで連絡してくれると、うん、まあ、アットマークユースケベでつぶやいてくれると、いろいろ対応ができますんで。
あと今すでに出てるトーク、応募されてるトーク、採択されるかどうかを含めて全部見れるんだよね。
はい、トーク、どういうトークが応募されてるか見れるんで、まあこんなのあるんだなっていうのと。
あとなんか見たいやつになんかいいねとかすると、それで採択される影響をするかもしれないっていう。
そうですね。
うん。
ソーシャル、ネットワークボタン的なものの評価を一応見ますね。
じゃあまあ興味ある人は、参加、チケットを買うなり、参加登録するなり、投票するなり、いろいろしてもらうという感じですね。
はい。
と URL が yapchiasia.org、yapchiasia.org で、これショーノートとか、あとツイッターから後で URL 貼っときますんで、
はい。
興味ある人はそこから、チケットとか見てもらうといいかなと。いう感じですかね、
はい。はい。よろしくお願いします。
スポンサーどうもありがとうございました。
はい。どうもありがとうございます。
はい、どうも。はい。
はい。
以上でした。非常に新しい、CM の
形
です。
CM でした、ね。
はい。じゃあ戻りしますけども。さっき、Android のね、デベロップ、API とかの話をしましたけど、うん、まあ、ユーザーサイドっていうか、じゃあ L でどこが、機能的な部分でどこが変わるかっていうのをまたちょっと引き続き話したいんですけど。ノーティフィケーションが結構強化されるかなっていう印象があ
。あ、そうですね、うん。その、ロック画面でもノーティフィケーションが見えるようになって。
うん、
で、まあそこで、こう反応したりとか。まあこれは普通に便利なんじゃないかなと思って。
まあ実際 iOS にちょっと近づいた感じはあるよね。
そうそう。iOS はまあ昔からできたわけですけど。
うん、
そう。だからそのノーティフィケーションの公開範囲が、まあ、パブリック、プライベートで、さらになんか何も見えなく、みたいな3種類ぐらいあって、パブリックだと、その、すべてが見えて、で、プライベートだと、ノーティフィケーション来てることはわかるけど、中身までは見えないと。
あの、ロックスクリーンの、出てきた
状態の時に、ロックスクリーンのところですね。
例えばその、アプリの名前が出るんだけど、その中身のテキストの内容とかは、
うん、
その、アンロックしないと見えないとか、そういう感じ。
そうそうそう、みたいな、そういう、まあ、公開範囲の設定もできるようになったと。
うん。なかなか、まあ、アンドロイドとね、iOS って、こう、ノーティフィケーションに関しては、こう、すごい競争してるところが
あって、うん。そう、競争してて。まあ、これは、そう、いい意味で、ちゃんとなんか競争してていいなっていう感じですかね。
うん。実際、まあ、iOS からさらに取ったんだろうなっていうところで言うと、ノーティフィケーションが上からこう、バナーみたいに降りてくる。
うん。
HUD、ノーティフィケーション。iOS でいうとこのバナーとか、
うん、
あとは、DND モードっていうのも多分、僕まだ見てないんですけど、記事によるとあるみたいで、まあ、例えば夜中の12時から朝の8時までは、そのバイブレーションしないとか、はい、そういう設定が多分できるようになると思うので、
うん、
まあ、その辺はもう、ようやく、こう、良くなってきたかなっていう。
そうですね。
感じはあるよね。今までもね、ロックスクリーンでノーティフィケーションを見るみたいなのは、サードパーティーのアプリで、ロックスクリーンを置き換えるとできるみたいなの結構あったんだけど、
ありました、ね。まあ、
それも本当にシステムハックだから、あんまりやりたくないなっていうところがあって、
うん、
それと比べるとちゃんと良くなってはいるんですけど、
うん、
実際ね、僕、ドキュメントをちょっと見たんだけど、これに対応するためにはちゃんとノーティフィケーションの API をちゃんとビルダーってやつを使って、
うん、
で、実際に音を鳴らすのとかも、その、実際に自分で音を鳴らしちゃダメで、
うんうん、
API からやらないとその DND に対応できないとか、
うんうん、
結構その辺が、もうちゃんとやってくれればいいけど、そうじゃないアプリも結構ありそうだなとは思ったんだよね。
まあ、そうですね。まあ、それはちょっと、まあ、今もそうなっているというか、
うん、
まあ、今も、その、ノーティフィケーションってそもそもそんなに、こう、邪魔しちゃいけないというか、まあ、あまり目障りであってはいけないけど、こう、アプリによっては、行儀の悪いアプリは結構邪魔だったりするから、
うん、
まあ、そういうのをちゃんと守ってくれればいいなって感じですかね。
うん、
そう、でも守ってくれればいいなっていうか、本当はその、システムで強制するのがいいんですけど、
うん、
まあそこまでやってくれないと。
実際その、こういうのって API レベルがちゃんとサポートしてないとダメなわけで、
うん、
結構各方としては、その、どうなんですか、サポートライブラリとかをちゃんとこう組み込んでビルドすれば、古いバージョン OS でもそういうのが簡単に対応できるようになるんですか？
そうですね、これは多分そうなってるはずで、
うん、
こう、そう多分、まあ、互換性のある、そのサポートライブラリを使うと、まあ、一応、そのビルダーってやつが、ノーティフィケーションビルダーってやつが使えるようになるんじゃないかなと。
うん、
ただ、当然その、サポートライブラリってただのライブラリなので、
うん、
別に自分でこう無理やりやって、こう、全然作法に沿ってないやつを無理やりやることも簡単にできてしまう。
うん、それはちょっと悲しいね。
そうですね。
うん、あとは細かい機能なんだけど、なんか、IME の切り替えが、もうちょっと簡単にできるようになるらしくて、これは僕が Android に持っていた大きな不満の一つなので、
ああ、確かに。
いいですね。まあ、英語キーボードと、例えば Google Japanese Input をインストールしたときに、今まではと、なんか変なシフトボタンを長押ししてとか、
う
ん、あとは、
そうですね、そう。
上からノーティフィケーションを引っ張ってきて、切り替えボタンを押すとかしなきゃいけなかったのが、一応その地球アイコンでサイクルできるようになる。みたいだね、
うんうん。これはまあ地味ですけど嬉しいですね。
うん。
特にその Google IME って日本語入力はいいけど、そのアルファベット入力はものすごくめんどくさいから、
うん、
結構なんか苦労してたわけですけど。
そう、ちょうどこの間ね、何回か前の時に、iOS がカスタムキーボードサポートしてっていう話の時にちょうどこの話題も出て、
うん。
うん。Android はいいんだけど切り替えの方法がうざすぎるっていうのが問題だったんで。
そう、単にポッシブルだっていうの
が。そうそうそう。まあでもどうなんだろうな。今、これ切り替えが簡単になったとはいえ、結局ね、うん、あれ、切り替えると、なんか2、3秒待たなきゃいけないんだよね。
ああ。
出てくるのに。
なるほど。
あれは、いかんともしがたいので、うん、まだ理想的な状況ではないなと思うんだけど。
うん、
まあまあ。
まあ、だいぶマシなんじゃないでしょうか。
そうだね。うん。まあ、こうして見てみると、だから、Apple とね、Android、iOS かな、と Android をすごく、こう、お互いの、まあ、いいところを取って、言ってるっていう印象は あって、例えばその Apple は、まあカスタムキーボードとか、ウィジェットとか、
うん、はい、
あとシェアシートでインテント的なことをやったり、あと、ノーティフィケーションから、そのリプライとか直接できたりとか、うん、こういうのって Android だと昔からできたんだけど、
はい、
まあそういうのできるようになって、で逆に今 Android はそのノーティフィケーション関係に関しては、iOS で昔からできたことがまあできるようになったっていう意味では。
そうですね。うん。うん、そう、この辺はまあ、あとデザインもそうで、このマテリアルデザイン明らかにフラットデザインを意識した感じだし。
まあとはいえ、iOS のフラットデザインよりも、あの、Windows 8とか。
まあ、Windows に近い感じ、ね。
Windows 4.8 とか、あと、あの、やっぱり、マテリアルデザインやってる、あの、マティアス・ジュアルテって、もともとは、あの、WebOS 作った人なんで、のデザインを、うん、パームのやつ。
はい、
そういうカード的なメタファーとかは、すごい、まあ、得意というか、うん、その持ち味の人なんだよね。
うん。
うん、ただ、面白いのは、あの人、いつもすごい変な柄シャツ着てて。
ああ、今日、この間も変なシャツ着てましたね。
そう。もうツイッターに出てくるたびにもうみんなシャツ着てるんだけど。で、彼もそうだし、あとね、まあ、この後またウェアの話すると思うんですけど、
はい。
アンドロイドウェアの紹介してた名前、なんとかシングルトン氏。
うん、
あの人、あの、服が、あ、そうそう、あのね、最初、そのウェアでは、そのスタイルっていうのが重要なんだっつって、
はい、
で、ファッショナブルなデバイスなので、うん、このアンドロイドのアプリの方にもスタイルが求められるって言ってんだけど、うん、彼は、その、フード着てジーンズで、うん、あの、スニーカーで出てて、お前にスタイルしたる資格あんのかみたいな感じはちょっと受けたんだけど、そういう意味ではなんか、うん、うん、まあ、ガラシャツが悪いとは言わないけど、
そうですね、ちょっと難しい。
センスが面白いやつが多いなっていう印象はあるね。うん、実際、まあ今回のリリースも含めてですけど、うん、まあさっきに IME のスイッチングの話して、
はい、
あと僕はそのバックアップが簡単じゃないっていう話もあるんですけど、うん、まあだんだんこう良くなってはきてるけど、まだまだユーザーとしてとかデベロッパーとして Android にまだ不満があるっていうところ、
うん、
いくつかあると思うんだよね。
そうですね。
うん、JFX 的にはなんか、ありますか？
まあ、やっぱ、セキュリティがちょっと気になってて、
うん、
で、iOS って、その、結構ユーザーの個人情報とかにアクセスしようとすると、
うん、
そのユーザーに対してアラートを出して、その OS が勝手にアラートを出して、例えばそのコンタクトリストに、まあ、コンタクトとかに、アクセスしていいかって聞いて、で、ユーザーが Yes ってやると初めて電話帳を読み込めたりとか、するわけですけど、Android ってそれがなくて、
うん、
そのアプリをインストールするときに、このアプリは、個人情報にがっつりアクセスしますよって宣言がまあされてるわけですけど、
うん、
で、いつアクセスしてるか全然わからないんですよね。
うん。まあ、行儀のいいアプリはその、実際アクセスするときにダイアログ出すけど、うん、それも本当にそれが合ってるのかどうかわかんないしね、
うん。うん。そう。だから、まあ、例えばその、個人情報にアクセスしてかつインターネットにもうアクセスするようなアプリはもうちょっと怪しいとか、
うん、
でもそんなのわかんないじゃないですか、
うん、
だからもっと本当はここはアップルみたいになんか個別にこうアクセスしたタイミングでユーザーに許可を求めるみたいなそういう風になってほしい気はしますね。
だから実際にその機能を要求したとき、初めて使いたいときに初めて聞いて、で、なかったらなかったで、そのないなりの動作をさせたいわけだよね。
うん、そうですね。
だ今だと、インストールするときに聞いてくる、この、はい、これ聞いてきてうざいから、アンインストール、星一つみたいな感じにどうしてもなっちゃって、
はい。
そこが難しいよね。
うん。
で、しかもさ、この間、プレイストアのアップデートで、その、
はい、
今、どのアプリ、どの、このアプリがどの権限を求めてるかっていうのが、まあ、アイコン、とかでこう、まあ、見やすくはなってはいるんだけど、はい、これが果たしていいのか悪いのかって結構意見が分かれるとこかなと
思うね。うん、そうですね。なんか情報量を落として、それを見やすいと言っていいのかどうかちょっと。
うん。
で、あと特にその、アプリをアップデートするときに、パーミッションが追加されましたっていうのが、前は結構それが強調されてたんですけど、
うん、
今ちょっと、それがすごく分かりにくくなって、
うん、
なんかかえって、そのパーミッションについては、こう、まあ、シンプルにしたと主張してますけど、ユーザーにとって分かりにくくなってるのかなと。
うん。まあ、僕らがデベロッパーなんで、デベロッパー視点で、そのシンプルにしたからって隠してるだけで、問題解決になってないっていうふうに僕らはまあ思っちゃうんだけど、うん、まあ、ユーザーにとってそのなんか変な文字列で、パッケージなんとかのパーミッションが必要とか出てるよりは、まあいいのかなっていう気もするけど、でも、なんか隠して、そのシンプルにしたっていうのがね、果たして、 ユーザーにとってはいいのかっていうのもあるしね。
そうですね。やっぱりまあ必要になった時に求めるようになるか、まあなるのが多分ベストで、あるいはそのせめてその一つ一つのパーミッションをユーザーがコントロールできるようになるとか、
うんうん、
一応その Android 4.3 の時に、AppOps だったかな？はい、AppOps っていうその個別にパーミッションを指定できる、
うん、
まあベータ機能みたいなのが搭載されて、で、それがこう最近の KitKat でまた隠されたっていう経緯があって、
うん、
多分だから Android、Google 的にはそうやって個別のパーミッションを設定できるようにしたいとは思ってるのかもしれないですけど、
うん、
まだちょっとそれ、今回の Google IO でもちょっと触れられてないみたいだし、まあ、やる気があるのかないのか。
なんで隠しちゃったんだろうね。
なんでですかね、その、まあ、紹介してる記事によると、その、Google 的にはなんか間違って公開しただけだっていう話もあるみたいですけど。
まあなんか、一説にはやっぱりその機能を使って機能を落とすと動作しなくなるアプリが結構多発するみたいな、
うん、まあそうでしょうね、うん、それはそうだと思いますけどね
だってそういう機能があるって思ってそのデベロッパーは書いてないわけだからね
はい、そう、そのそれぞれのパーミッションがこう動的に切り替わるとか全く想定外のことなので、うん、まあそれはほとんどのアプリ動かなくなるんだろうなと思いますけど、まあでもそれならそれでこう早めになんか今後こうするよみたいなことを宣言してほしいなっていう、
うん、
気はしますね。
まあ、あの実際、例えば Facebook、全然関係ない話だけど、Facebook のアプリで、うん、その、Facebook でサインインしようとすると、まあ、ダイアログが出てきて、はい、あの、名前と E メールと、あの友達リストと、あと、ウォールに投稿する権利が、求めてます、
はい、
バーンとか出てて、昔はそれいじれなかったんだけど、ある時から Facebook は、その、ユーザーがサインインするときにこのボタンをチェックリストで外せるようになって、
うん、
で、デベロッパーもそれが、あの、リクエストしたパーミッションが全部返ってこないことが、あるよっていう前提でコードを書いてねっていうふうに言って、うん、で、それがロールアウトされてるから、もし Google がやるとしても、じゃあ次のバージョンからこういうふうになるから、その、なんだろう、パーミッション、App Store に出した時のパーミッションで、うん、こうないかもしれないと思って、コードを書いてくださいって言わないともダメだよね。
は
い、
そうですね、うん。そう、でもそれ自体は別になんか、そうやればいいのにって思うんですけど。
うん。まあ次のバージョンかな、それはじゃあ。
そうですね。
うん。まあ、まだまだ先が。やっぱそれユーザーにとってもそうだし、デベロッパーにとってもやっぱ良くないと思う、
ね。そうですね、そう。結構なんか、デベロッパーはもう今、とりあえずこう、固唾を飲んで見守るしかない感じで。
いや、だから結局、後から、バージョンアップの時に、例えば、位置情報を求めますとか、コンタクトリストにアクセスしますとかいうのを出すと、すごくアップデート率が落ちたりとか、うんうん、はい、アンインストール率が増えたり、レビューの点数が下がったりするっていうのをみんな知ってるから、
はい、
それ避けるためにもう最初の、一番最初のバージョンでも全部、将来欲しくなりそうなやつ全部求めるみたいな感じになってると思うんですよ、うん、今。
なってますね、今。
だからすごい、こう、悪循環だよね、それって。
そうですね、本当この辺はちょっと今の Android はもうなんか最初の設計に、がいまいちだったと言わざるを得ないですね。
うん、まあ今、手遅れかもしれないけど、まあ、手遅れにならないうちに
。うん、そう。
やってほしいよね。
やっぱ、まあ、今変えても、まあ5年ぐらいするとみんなそれになれるので、
うん。
まあ、やるならやるで早いとこやってほしいですね。
そうだね。なるほど。じゃあ、あと最後かなになると思うんですけど、この Android One っていうのがちょっと紹介されてて、これ自体はまあ、その99ドルぐらいで買える、まあ、すごい低コストで、まあ、そのスペックもすごく低い端末なんだけど、
はい、
例えば、まあ、その新興国かなとか、まあ、インドとか、例えばアフリカ系とか、はい、そういう国で使うのにすごく特化、適した端末っていうふうに紹介してて、まあ、これ自体は別にまあ、はい、そういうのはあるんだっていうか、まあ、アンドロイドはそういうとこを狙っていくのは結構ありな戦略だよねとは思うんだよね。やっぱ、アップルっていうか、iPhone ってすごくプレミア感のある商品だから、そういうね、100ドル、200ドルでアンロックして買えるとかっていうのはあんまり考えてないと思うのね。
うん。
で、まあそれはそれで面白いなと思って。で、僕がこの間見た記事で、Facebook の Improving Facebook on Android っていう Facebook エンジニアのブログがあるんですよ。
はい。
で、これショーノートにもまあ貼っとくんですけど、この人たちは Facebook のデベロッパーみんなで、まあアフリカかなに旅行に行って、
うん、
で、そこの、まあすごく通信環境の、まあ 3G もない 2G、が専門のところで、Wi-Fi ももうほとんど遅いみたいな。そういう環境で、はい、まあ1週間とか2週間とか、Facebook の Android アプリを使ってみて、まあほとんど使い物にならなかったっていう経験をして、うん、まあそれを まあ、経験を糧にというか、フィードバックで、まあ、いろいろ最適化をして、してますよ、みたいな、そういう記事が紹介されてて。
はい。
まあ、結構これから、こう、グローバルとかもそうだし、まあ、実際そういう遅い環境に最適化することで、
うん、
あの、日本とかみたいに、通信環境がすごくいい環境でも、さらに使いやすくなるっていうところはあると思うんですよね。
そうですね。
うん。で、実際、まあ、紹介されてたのは、例えば、Android のアプリだったら、あの、タブに分かれてて、
はい、
あの、後でしか使わない機能を初期化するのを遅らせたりとか、あと画像をまあ JPEG、PNG じゃなくて WebP にして減らすとか、うん、そこは結構面白かったですね。
うん。そう、WebP が結構意外とちゃんとその圧縮できる感じみたいで、
うん、
まあ、クックパッドでも今 WebP を使おうとしていろいろ実験中なんですけど、
うん、
そう、なんか、その、同じクオリティで、こう画像が何十パーセント、まあサイズが何十パーセントも減るとか、一見ちょっと本当かよって感じするんですけど、うん、でもちゃんとこう比べると、ほとんど違いがないのに、しっかり 30%、40% 少なくなってて、
うん、
まあこれ、WebP 化は多分かなり効果がありますね。
実際、あの、Android とかの端末はほとんどでもないかもしれないけど、WebP をサポートしてるんだよね。
そうですね。Android 4.0 以降だと、まあ、デフォルトでサポートしてて、
うん、
で、古い端末でも一応サポートするライブラリがあるので、できるし、
うん、
まあ、WebP 自体は、そのライブラリ普通にあるので、iOS とかでもちゃんとライブラリ入れれば使えると。
うん、
そんな感じっすね。
そう。で、僕らは今、あの、IO でも紹介されてた、オーザクックスっていう、あの会社が、クックパッドの、まあ今、子会社になってるんだけど、
はい、
まあそこの、あの、エンジニアとかと最近ちょっとよく話してて、で、彼らの API はすごく、あの、その辺の、通信環境が悪いところとかも結構、あの、想定に入れて作られていて。まあ、
そうですね。
特にアメリカっていうのは、まあ、日本の人には伝わらないかもしれないけど、あんまりこう、通信環境が良くないし、まあ、トンネルとか、その、地下鉄とかに入るとほとんど、あの、電波届かないみたいなのは当たり前なんで、うん、まあ、そういうところでもちゃんと使えるように、あの、API とかがすごく、あの、うまく考えられていて、例えば、その、レシピの一覧を取ってくると、普通はそのレシピのサムネイルみたいなのをこう一個一個取りに行かなきゃいけないんだけど、もうその一覧の中の JSON に、はい、あのベース64でデータプロトコルで画像が入ってたりとか、
はい。
そういうのが結構面白いよね。
そうですね。しかもそのレシピ、まあレシピの一覧は一覧で取ってきて、で、レシピの詳細も多分その時についでに取ってきて、
うん、
だからオフライン、まあ例えばそのトップページを表示してる時に、トンネルに入ったりとかしても、レシピの詳細も見ることができる。
うん、
ただし、まあ画像とか、大きい画像とかは表示されない。っていう感じで、結構その、かなり回線が悪い状態。まあ回線が悪い状態がおそらく当たり前だから、
うん、
まあ、それでもちゃんと使えるようになってて、すごいなって。
なんかこういうクライアントの作り方っていうのは結構これから大事かなと僕はちょっと思ってて、要はその、うん、まあサーバーサイド側でまあできることは、あれなるだけやるっていう。なんかちょっと10回ぐらい前のリビルドでも話したんですけど、うん、要はクライアントにすごく最適化された API をどんどん作っていくっていうのが一つと、はい、あとはそのモバイルクライアントの作り方として、あの、まあ、アダプティブな UI ってちょっとなんか使い古されてる言葉なんですけど、はい、要は最初に画像に関してももうすごい JSON の中に入ってるものすごいジャギーな汚い画像を最初に出しておいて、
はい、
で、裏で画像をクオリティの高い画像をダウンロードしてきて、それをこう、それがダウンロードし終わったら上からオーバーレイするみたいな。
はい。
なんかそういう考え方っていうのは結構大事かなと、ちょっと思いましたね。
そうですね。で、まあ結構大手は割とやってたりはしますけどね、昔から。うん、パスとかツイッターとか、
うん。
そう。まああとはその、それをどれだけ簡単にできるかなっていうのが、まあやっぱり大事で。
うん、
まあそういうライブラリーは出てくるといいですけどね。今ちょっとわかんないですけど。
うん。まあなんか、関連するかわかんないですけど、その HTTP とかを、こう、いかに回数を減らすかとか、
うん、
あとは、並列でいかに効率よく処理するかっていうので、なんか、Android だと、その Facebook と Square が、もともと Square が作ったライブラリの OKHTTP っていう、Android、
はい、
Java のライブラリがあって、Facebook もこれを使ってるみたいだね。
うん。そうですね。OKHTTP 2.0 が、その、6月23日にリリースされたっていうブログ記事がありますね。
うん、ちょうど先週、今週かな。
はい。
うん。これ見てみた。
若干見てみました。
うん、
まあ、要はその、と、もともとの Android 組み込みの HTTP クライアントは、その全部こう、なんだ、フォアグラウンドでソケット繋いでやり取りするだけなのを、
うん、
まあ、ちゃんとバックグラウンドでやって、 しかも並列にリクエストを送れるようにしたと。で、かつ、まあ、API をちゃんと使いやすい。まあ、もともとあるやつ、そんなに使いやすくないので。
うん。
その辺工夫してあるっていう感じですかね。
実際、Java の組み込みの HTTP クライアントは、なんか、あんま使うなっていうふうになってて、はい、なんか、Apache の HTTP クライアントが、とりあえずは、まあ、最低限、おすすめみたいな感じなんだよね、
うん、
確か。
なんかでもその辺もちょっと怪しくて、うん、結局なんか、どっちも、Android OS 組み込みの HTTP クライアントが2つあるんですけど、その Apache のやつと、その Java の組み込みのやつ。
うん、
なんか、両方それなりに欠点があって、結構、どっち使ったらいいのかは、今あんまり定説がないんじゃないですかね。
うん、今はどういうのを使ってるの？
今、クックパッドだと、組み込みの HTTP クライアント、HTTP クライアントのラッパーのボレーってやつを使っていて、
うん、
ただ、そのボレーは、この組み込みの HTTP、二つの HTTP クライアントのどっちかを自動的に選ぶようになってるんですよ、Android OS のバージョンによって。ただ、それに任せると、こう、挙動が怪しいので、今はあえてその Apache の方の HTTP クライアントを使うようにしていたはず。
うん、
ただ、結局それでも、なんかちょっと挙動が怪しくて、こう、ステータスコードが微妙になんか取りにくかったりとかして、
うん、
で、結局かなり、がっつりと手を加えて使ってますね。
なんか、サーバーサイドで RESTful な API とかを使うと、うん、そのステータスコードとか HTTP ヘッダーとかちゃんと取れないと死ぬからね。
そうなんですよね。
うん、
そう、この間もステータスコード401だけ返すと、こう、挙動が怪しいから、ちゃんとWWW オーセンティケートヘッダーをつけてくださいみたいな話をした記憶がありますね。
うん、なんか見た覚えがあるね、それ。
そう、だから結局なんか、組み込みのやつが怪しいから、ちゃんと、自分たちで作り直そうっていうのが、まあ、OKHTTP なのかなって。
うん。まあ、実際、スクエアとか Facebook とかで利用実績があるんであれば、見てみる
価値は
ある
かもね。そうですね。まあ、これはちょっと使ってみるといいかも。
うん。なるほど。そうですね。ああ、最後とか言ってしまいましたけど、もう一個だけあったね。う
ん、ああ、大きいネタが。
Android Wear。
はい。
はい。これちょっとだけ話しますかね。
はい。
さっき言いましたけど、Google Glass はもう、Google 的にはなかったことになるのかどうなのかちょっとわかんないけど、それに代わって、まあ出てきているのが、この Wear ってやつで、実際 IO に参加した人はこれもらえるんだよね。
そうですね、もらえましたね。
どっちをもらったの？
僕はサムスンの方、サムスンと LG を配っていて、うん、まあサムスンの方をもらいました。
どうすか？
これ、思ったより結構いいなって。で、実際なんか、もらうまでは、まあ、おもちゃでしょうと思ってたんですけど、
うん、
意外とちゃんと動いてるし、あと意外と便利で、
うん、
こう、SF に来てる間、Google Hangout で結構いろいろ、なんだ、一緒に来てる人たちとか、とやり取りしてるんですけど、
うん、
そのハングアウトの会話がほぼ見えるんですよ。
通知が来るってこと？
そう、通知が来ますね。で、メッセージが来ると、まあ、ちょっと触れる。だから、今までこう、何かっていうと携帯を取り出して、まあ、スマホを取り出して、そっちをチラチラ見てたわけですけど、
うん、
それがほとんど、左手を見るだけで良くなったと。
うん、そっから、リプライとかそういうのもできるの？
リプライは、音声入力でリプライできますが、うん、まあでも音声入力だから、そんなにやりやすいわけでもないですね。
ちゃんとでも日本語も通る？
日本語も通ります。うん、ただ、そんなに精度がいいかというと別にそこまでではない。
うん。他のなんか使い方はあるの？
他は、基本、Google Now がそのまま表示されてる感じですね。天気とか、株価とか。
うん。
あとは歩数とか。
あ、歩数計ついてるんだ。
歩数計ついてますね。あとは通知が、全部来るんですよ。Android のノーティフィケーションバーにあるものが、デフォルトで届くようになっていて。
はいはい。
だからメールも、Gmail も来るとタイトルぐらいはわかりますね。
なかなかじゃあ、まあ、受け取る専門だけでもとりあえず使えるっていう。
そうですね。そう、今のところ、まあ、ほぼ受け取る専門なんですけど。
うん。
なんせ、キーボードとかないし。
はいはい。まあ、Google Glass もそういうの多分、やろうとしてたというか、まあ、できる部分は近いと思うんだけどね。うん、
で、実際なんか一応 Google Glass も互換の API でできるから、
うん、
まあ、多分一つコード書くと両方対応できるみたいな状況ではあるみたいですね。
うん、
ただま、Google Glass よりは、 構圧倒的に広まる予感がしますね、これは。
なんかね、まあ値段的な差もかなりあるしね。
まあ、まあ値段も、そう、一つ200ドルぐらいだから。
結構現実的な値段だよね。
うん。まあ買おうと思えば買える。
うん。あとはまあデモで、あのね、やってた、さっきも紹介した僕らの子会社のオールザクックスのやつは、はい、
うん、
あの、携帯とかでレシピを移してるときに、
はい、
そのウォッチで見るっていう風にやると、あの、ウォッチと携帯で同じ画面が、同じレシピが表示されて、
そうですね。
で、ステップをあのスワイプで行ったり来たりできたりとか、あとステップの中に例えばこれで5分待ちますとか書いてあったら、うん、そこの5ってところをタップすると、時計が5分間タイマーを勝手に鳴らしてくれて、
はい、
っていう、なかなか、その、時計だけで完結させようと思うとすごく大変だと思うのよ。画面も小さいし。
はい。
だけど、そのタブレットとか、その iOS とか、まあ、テレビとかにメインのコンテンツがあって、うん、それをこう、まあ、そう、補充するような形のインターフェースとしては、なんか、うん、悪くないかなとは、
ね。うん、そうですね。結構悪くない感じしますよ。
うん。で、まあ、時計して料理するのどうかなとはちょっと思うけど、でも一応ね、ウォーター、あの、防水仕様にはなってるから、うん、まあまあ、そこも考えられてるし。
うん。
まあ、おもちゃ感は多少あるけど、その使えなくはないかなっていう感じ、
ね。そうですね。まあ、今はやっぱまだ全然おもちゃだと思いますけど、
うん、
まあ2、3年すると割と普通に、なんか普通の人でも、使うようになるのかなっていう感じはしますね。
実際でもバッテリーとかがちょっと気になるかな、でもやっぱり。
まあ、バッテリーは、こうだいたい1日経つとなんかなくなる感じで、
うん、
まあでも今日はそうでもないですね。今日は1日使って、まだ 70% ぐらい、あるから。
あ、じゃあ全然大丈夫だね。
うん。多分その、あまり使わないと2日ぐらい持って、まあ、がっつり使うと1日ぐらいっていう感じ。まあ、でもちょっと足りないですけどね。1週間ぐらい持ってほしいですけどね。
うん。あの、モトローラが出るモトローラ360っていう、
はい、
あの丸い形のね、あの、うん、今発表されてる中では一番、こう、普通の時計に近い見た目のやつがあって、それももらえるんでしょう、確か。
それもなんかもらえるっぽいですね。あの、できたら届きます、うん、届けるみたいな。
発売されたらっていう感じだよね。はい、なるほど。まあ僕ちょっとまだそれ、あの、使ってるの横で見ただけなんで、あれですけど。まあ200ドルとかだし、まあ、アンドロイドメインで使ってる人にとっては結構いいかもっていう。
あ、そうですね。あ、そうそう。で、ただまあ、アンドロイド携帯が必須なので、まあそこは、ちょっとあれですけど。
そうそう。絶対ペアしないともう使い物にならなくて。
そうですね。その、ペアしないと時計として使うこともできないですね。
それは結構ひどいね。時計としても使えない。本当に分鎮だよね。
うん。
うん。あの、さっき言ったオールタックスのアップとかは、
はい。
アンドロイドのアプリを入れると勝手にその、ウェアのアプリも勝手にこうバンドルされてきて、うん、それが Bluetooth で転送されるみたいな。
みたいですね。
そういう感じだよね。
うん。そうだから、まああくまでもその、メインのアプリの、こう、サポートをするアプリが入ると。そんな感じみたいですけど。
うん。まあちょっと、あの、新しいもの好きの人で、Google グラスはちょっとなーって思ってる人はいいかもね。
うん。そうですね。で、割と開発自体も、その、普通の Android アプリを作る感覚で、
うんうんうん。
使え、まあ、要は Java とか、Java 書いて、まあ、View 書いて、ですると、こう、時計の中で動くアプリができるので、
うん。
まあ、結構面白い。まあ、おもちゃとしても面白いし、いろいろ使いでところがあるのかなと。
なるほど。まあ、そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
はい。まあ、そう、最初に言わなかったですけど、全体的なところで、あの、途中で抗議する人が現れるっていう。
ああ。
あの、
そうですね。そのキーノートに割り込みが入りましたね。
あれはね、どういう話をしてたかというと、二人いて、最初の一人は、あの、今、サンフランシスコって住宅事情がちょっとまあ、異常なことになってて、
うん。
要は、サンフランシスコに住みたい人がすごく増えてるのに、物件は増えないから、あの、昔から、住んでて、家賃、安い値段で住んでた人が、こう、どんどん、大家が追い出して、で、金をたくさん払ってくれる、その、グーグラーとかが、代わりに入るみたいな感じで、みんなグーグラーをこう、訴えてるわけね。訴えるというか、お前らのせいで、こう、俺の住むとこがなくなったみたいな感じで。
うん、
まあ、それが一人目で、で、二人目はなんか、グーグルっていうのは今、全体主義で、
うん、
あの、人間を殺すロボットを作っている会社だ、みたいな感じで。はい、まあ、それは何のことかというと、うん、ボストンメカニクスかな。あの、戦争に使うロボットを作ってる会社を Google が買ったんですよね。だから指摘としてはまあ間違ってないんですけど、
うん。
で、彼らはこう、あの、Google 用のチケットを買って入ったのか、
うん、
それともこう、どさくさに紛れて入ってきたのか、わかんないですけど、
うん、
まあそういうキーノートでああいう事件が起こってしまうっていうのはなかなかすごい。
そうですね。まあ録音もされてるし。いやまあ録音もされてるからまあ効果的といえば効果的かもしれないですけど。
本当だよね。まあでも面白かったのは、それを、その人たちがこう連れ出された後に、
うん、
で、説明して、そのスピーカーの人がちょっとそれをギャグに使ってて。
うんうん、
例えば、確かバッテリーの話をしてたと思うんだけど、
はい、
こう、その人がこう連れられた後に、こうバッテリーはすごく良くなったんで、長い、こう、ハイキングをしてるときとか、こう、長い講義をしてるときとかでも、
うん、
使えますみたいな。それをこうやってて。
なるほど。
面白かったけど。
うん。いや、まあなんか、うん、こういう事件もあるんだなと思って見てました。
うん、Apple とかではね、やっぱ起こんないからね。
うん。
会場のセキュリティ周りとか、僕ちょっと昨日一日だけ覗いたんですけど、
はい、
なんかすごく会場に入るための列とかもすごいごちゃごちゃしてて、
うん。
なんか、オペレーションが、もうちょっとスムーズにできないのかなとは思ったけどね。
まあ、でも、
あんだけ人数ってのはね、
うん、多分人多すぎで、
うん、
こう、なんか、キーノートも全然、入りきらないぐらいいたし、こう、だからお金払っているのにキーノートに入れないことがあったりとか、
うん、
で、やっぱ全体的にちょっと人多す、なんか、他の人と、何回か来てる人に聞いてみても、こう、今年は人口密度がかなり、なんか、高かったみたいですね。うん、
まあ、アップルのやつもそうだと思うけど、もう参加するのにすでに、こう、ロッタリーというかね、くじ引きだからね、
うん、
その上でもさらに入りきれないとなると結構ね、
う
ん、辛いね。
そうですね。で、実際やっぱ人気のあるセッションはもう本当、結構人数制限してて、
うん、
なんか、ちょっと遅れるともう入れなかったりとかするし。
うん、まあ、ネットでね、ストリームもされてるし、見れるっちゃうんだけど。まあ、
そうなんですけどね。
うん。だから、そういうセッションは、録画で見て、
うん、
で、実際はその、ラブとか、サンドボックスとかに行って質問をしたりとか、するのが正しい、有効的な使い方なのかもしれないけどね。
そうですね。まあでも、ラブとか行っても結構人が並んでて。うん。なんかどこもかしくも人並んでて結構しんどかったですね。
なるほどね。まあその辺も、まあ Google も、今年のそういう講義とかもあったから、また考え直してくれるといいけどね。
うん、
運営の仕方とか、ね。はい。じゃあ一旦そのとこで。
はい。
と思います。今日のショーノート、紹介したページの URL とかは、rebuild.fm/49 から見れるようにします。はい。じゃあ一旦そのとこで。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。